15、各課からのお知らせ。市役所、電話 072-958-1111、 代表番号。電話交換手が出ます。課名や内容等をお伝えください。制度お知らせ。日用窓口、マイナンバーカードの受け取り、電子証明書更新手続き。時、7月3日日曜、9時から12時。場所、交付通知書のはがきに記載。1、市民課、本館1階2番窓口。2、支所。マイナンバーカードの受け取り時の必要書類。交付通知書のはがき、通知カード、住民基本台帳カード、お持ちの方。本人確認書類、運転免許証などの顔写真付きの書類なら1点、それ以外の書類は2点以上。マイナンバーカードの電子証明書更新手続き時の必要書類。マイナンバーカード、更新通知書。上記以外の業務は行いません。原則ご本人様が受け取り者です。必要書類に不足があると受け取ることができません。日用窓口は混雑により、待ち時間が長くなることが予想されます。駐車場が混雑しますので、できる限り公共交通機関や自転車などをご利用ください。日用窓口ではオンライン予約は対応しておりません。問い合わせ、市民課、電話 072-958-1111、内線 1670、 支所電話 072-955-0583。 マイナンバーカード申請サポート。写真撮影から申請まで。森の郵便局、受付、市民課、平日9時から17時。田地早プラザ、2階集会室、7月13日水曜、10時から16時、リック羽引きの2階大会議室、7月28日木曜、10時から16時、新型コロナウイルスなどの事情で施設が閉館している場合は中止。申請に必要なもの、個人番号カード交付申請書、兼電子証明書発行申請書、自宅に送付された通知カードに付属していた申請書部分、市役所、支所、出張先会場で再発行可能、本人確認書類、免許証、健康保険証など。問い合わせ、市民課。いませんか？育ててみませんか？身近な緑。大阪府と協力して緑果樹の無償配布を実施します。多くの方の目に触れる場所、敷地の接道部やコミュニティスペースなどで地域の方々が共同で行う緑化活動が対象です。対象、町会、マンション、住宅、学校、PTA や工場などで社員や地域の方々と共同で行う緑化など。個人での申請は対象外。樹木の種類、変更の場合あり。香木、金木犀、サザンカ、西洋カナメ、レッドロビン、山桃、いろはもみじ、 拳、猿すべり、ソメイヨシノ、白木蓮、花水木、山桜、低木、青木、口なし、さつき、シャリンバイ、ツゲ、平戸ツツジ、雪柳、紫陽花、カンツバキ、ツル植物、キズタ、ナツズタ、ツキヌキニンドウ、テイカカズラ、モッコウバラ。一箇所あたり公木2本以上の申請が配布条件です。低木だけでの配布は行いません。必ず公木と合わせて申請ください。低木の配布本数は公木1本あたり5本以内とします。配布した樹木は地植えもしくは100リットル以上の大型プランターに植え付けてください。申し込み。緑推進室にある申請書に記入の上、提出。8月24日水曜まで。配布日、令和5年2月から3月予定。問い合わせ、緑推進室。直通電話、072-947-3707。7月は下水道事業受益者負担金の納付月です。7月初旬に納付書を送付します。初年度に納めていただく方の納付方法は、一括納付と分割納付があります。一括納付、初年度の納付限定で、第1期の納期限、8月1日までに全額を納めていただく納付方法で、納期前納付の報奨金を差し引いた金額で納付できます。なお、初年度の納付限定のため、8月1日を過ぎると、一括納付用納付書は使えませんので、ご注意ください。分割納付。3年6期に分け、以下納期限で納付していただきます。期別、納期限の順に説明します。令和4年度1期、令和4年8月1日、令和4年度2期、令和4年12月26日、令和5年度1期、令和5年7月31日、令和5年度2期、令和5年12月25日、令和6年度1期、令和6年7月31日、令和6年度2期、令和6年12月25日。分割納付2年目の方は令和3年、3年目の方は令和2年の7月に送付した納付書で、上記納期限で納付してください。なお、納付書を紛失された方は、お手数ですがご連絡ください。取扱金融機関。納付書裏面を参照。市役所、支所で各納期限までに納付をお願いします。7月1日現在、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行の窓口では納付できません。問い合わせ、下水道総務課。回収された住宅に対する固定資産税の減額について、一定の要件を満たす住宅の回収を行った場合、申告により工事完了日の翌年度分の固定資産税が減額されます。工事完了日から3ヶ月以内に税務課への申告が必要です。耐震改修、昭和57年1月1日以前に建築された住宅。バリアフリー改修、高齢者等、改修工事完了年の翌年1月1日における年齢が65歳以上の方、 要介護認定または要支援認定を受けている方、障害のある方が居住する新築された日から10年以上を経過した住宅、熱損失防止改修、平成26年4月1日以前に建築された住宅、詳細や申告の必要書類等についてはお問い合わせください。問い合わせ、税務課固定資産税担当の催告書を送付します。市税を滞納している方に対し7月中旬に催告書を送付します。納付がまだの方は催告書が届きましたら同封する納付書で速やかに納付をお願いします。事情により一括納付できない場合は税務課納税担当まで納税相談をしてください。問い合わせ、税務課納税担当。夜間休日に市税の納付相談窓口を開設します。時、7月21日木曜18時から20時、7月24日日曜10時から15時、場所、税務課本館1階7番窓口。問い合わせ、税務課納税担当。市税の滞納処分を強化しています。市税の滞納は期限内に納税している多くの市民との公平性を欠き、市の財政を圧迫し住民サービスに支障をきたします。納期限を過ぎ督促状を送付後も未納または納付相談のない方に対しては調査を行い、滞納処分、給与、預金、生命保険、不動産などの差し押さえによる市税の徴収を強化しています。また長期高額の滞納事案などは大阪府域地方税徴収機構へ引き継ぎ滞納整理を行っています。滞納処分による管轄実績。令和3年4月から令和4年3月。財産の種類、給与、預金、保険など。管轄による税収額。本税、2,066,9028円。督促手数料、46,150円。延滞金、225,755円。合計、2,296,5933円。問い合わせ、税務課納税担当。市税催告コールセンター業務。市税、市、府民税、普通徴収、特別徴収、固定資産税、軽自動車税、種別割、法人市民税の納期限から一定期間を過ぎても納付確認ができない方に対して、専門オペレーターが市税の未納をお知らせするとともに、納付案内を行います。業務時間、平日9時から17時30分。第2、第3、火曜、木曜、9時から20時。7月のみ、第1、第3、火曜、木曜。第3日曜、9時から17時30分。7月のみ、第4日曜。土曜、第3日曜、7月の第4日曜以外の日曜。祝日の市役所閉庁日は業務を行いません。振込詐欺など不審電話にご注意。市税催告コールセンターから還付金の案内や納付のために ATM の操作を求めることは一切ありません。問い合わせ、税務課納税担当。大阪防災ネット。住民の皆様に防災情報、気象警報や避難情報などを提供する 大阪防災ネットをリニューアルしました。ぜひご活用ください。問い合わせ災害対策課。あびき野市社会資源マップができました。平成28年4月から活動している生活支援コーディネーターの方々を中心に、羽曳野市社会資源マップを作成しました。地域の生活支援サービスや社会参加、活動の場などの情報をまとめています。閲覧できる内容、移動、介護タクシー、車椅子貸し出しなど、食事、配食サービスなど、生きがい、運動系、各種教室など、生活支援、訪問理美容、生理、自費介護サービスなど、問い合わせ、地域包括支援課、後期高齢者医療制度のお知らせ、問い合わせ、保険料、被保険者資格、被保険者証等に関すること、大阪府後期高齢者医療広域連合、資格管理課、電話 06-4790-2028、 給付事務、保険事業、医療費通知、レセプト点検に関すること、大阪府後期高齢者医療広域連合、給付課、電話 06-4790-2031、 保険料の納付、その他各種届出に関すること、市役所保険年金課、後期医療助成担当。新しい被保険者証を7月下旬までにお届けします。水色。制度の改正、医療費の窓口負担割合の見直しに伴い、有効期限は9月30日までの2ヶ月間となっています。新しい被保険者証は届いた時から使用できます。現在お持ちの被保険者証桃色は8月1日以降は使用できませんので、新しい被保険者証が届きましたら破棄いただくか、保険年金課へお返しください。なお、10月1日以降お使いいただく被保険者証は9月中に送付します。8月・9月の窓口負担割合の判定。医療機関での窓口負担割合は、一般の方は1割、現役並み所得者は3割となります。窓口負担割合は4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税課税所得、各種所得控除後の所得額を用いて判定します。当該年度による判定は毎年8月1日に行われます。1割負担。同一世帯に属する被保険者全員の令和4年度の住民税課税所得、各種所得控除後の所得額がいずれも145万円未満の場合、または145万円以上の場合でも、同一世帯の被保険者の負荷の元となる所得金額の合計額が210万円以下の場合、3割負担。同一世帯に令和4年度の住民税課税所得、各種所得控除後の所得額が145万円以上の被保険者がいる場合、この世帯に属する被保険者は個人の令和4年度の住民税が課税される所得額、各種所得控除後の所得額が145万円未満であっても3割負担となります。1割負担における同一世帯の被保険者とは、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者が対象になります。負荷の元となる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額を控除した額です。 雑損失の繰越控除額は控除しません。また、基礎控除額は地方税法第314条の2、第2項に定める金額になります。例、前年の合計所得金額が2400万円以下の場合、43万円。基準収入額の適用について、令和4年4月1日より、現役並所得者、窓口負担割合3割について、市が把握する世帯の収入額が次の要件のいずれかに該当していることが確認できた場合は、職権により基準収入額を適用し、1割負担、10月1日以降は1割または2割負担の被保険者証を送付することが可能になりました。ただし、住所地特例対象者、令和4年1月2日以降に羽曳野市に転入された方、修正申告をされた方などは、職権により基準収入額を適用することができないため、基準収入額適用申請が必要です。申請された月の翌月から1割負担、10月1日以降は1割または2割負担に変更することができます。該当する場合は、保険年金課までお問い合わせください。同一世帯に被保険者がお一人のみの場合、被保険者本人の令和3年中の収入額が383万円未満のとき、同一世帯に被保険者が複数いる場合、被保険者の令和3年中の収入の合計額が520万円未満のとき、同一世帯に被保険者がお一人のみで、かつ同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合、被保険者本人の令和3年中の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人及び70歳以上75歳未満の方の令和3年中の収入の合計額が520万円未満のとき、10月1日から医療費の窓口負担割合が変わります。75歳以上の人口増加に伴い、医療費の増加が見込まれます。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担分を除いた約4割を負担する現役世代の負担上昇を抑え、国民皆保険を未来につないでいくため、法律が改正され、医療費の窓口負担割合が見直されました。10月1日から一定以上の所得のある方は、現役並所得者を除き、医療費の窓口負担が2割になります。判定基準等の詳細は、被保険者証に同封の後期高齢者医療制度のしおり、または広報9月号をご確認ください。限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の更新について、限度額適用、標準負担額減額認定証、減額証は、医療機関に入院や通院をした際に、窓口で被保険者証と合わせて提示すると、医療費、食事代の負担が軽減されます。対象、住民税非課税世帯、低所得1、2の被保険者、限度額適用認定証、限度証は、医療機関に入院や通院をした際に、窓口で被保険者証と合わせて提示すると、医療費の負担が軽減されます。対象、現役並所得者区分1、2の被保険者。7月下旬に8月1日から引き続き、住民税非課税世帯に属する被保険者に、新しい減額証、現役並所得者区分1、2の被保険者に新しい限度証を送付します。また新たに対象となる方や、これまで受けていなかった方で希望される場合はご連絡ください。詳細は被保険者証に同封の後期高齢者医療制度のしおりをご確認ください。国民健康保険、高額療養費の支給申請の負担が軽減されます。高額療養費の支給申請の手続きの負担を軽減するため、 6月以降に送付する支給申請書を提出。初回申請されると、次回以降に発生する高額医療費から自動振込となります。対象、羽曳野市の国民健康保険に加入しているすべての世帯。これまでは加入者が70歳から74歳のみの世帯でした。自動振込について、初回の申請があった日以降に発生する高額療養費について自動振込を行います。5月以前に郵送した支給申請書では自動振込は行われません。振込先口座の変更を希望する場合は、国民健康保険高額療養費振込口座変更届の提出が必要です。振込日は、高額療養費に該当した月の約4ヶ月後です。診療内容の審査などにより支給が遅れることがあります。振込金額は、高額療養費支給決定通知書にてご確認ください。自動振込の解除について、世帯状況の変更等や国民健康保険料の滞納がある場合、自動振込が解除され、再度支給申請が必要となります。問い合わせ、保険年金課。国民健康保険、限度額適用認定証等の更新について、現在交付されている限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の有効期限は7月31日までとなっております。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今年度については更新の申請手続きを不要とし、現在交付されている方については、7月下旬に引き続き8月1日から有効の新しい認定証をお届けします。問い合わせ、保険年金課。令和4年度介護保険料納入通知書を7月中旬に送付します。保険料は市民税の課税状況や所得などにより算定しています。納付方法。介護保険料は原則特別徴収、年金天引きにより納めていただきますが、特別徴収以外の方は納付書または口座振替で納めてください。保険料減免制度。次の場合、申請により保険料が減額される場合があります。収入額や預貯金額、資産などそれぞれに基準がありますので、詳しくはお問い合わせください。1、火災など災害に遭われた方。2、失業などにより支払いが困難で、今年中の合計所得金額の見込みが、前年中の合計所得金額の半分以下になり、翌年度の保険料段階が5段階以下に下がる見込みがあり、預貯金が基準額以下の方。3、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれるなど、保険料の納付が困難となった方。問い合わせ、高年介護課。介護保険負担割合証を送付します。7月中に8月から使用できる介護保険負担割合証を、要支援・要介護認定を受けている方、生活予防・生活支援サービス事業の対象の方に送付します。8月からサービスを利用する際には、必ず事業所などに提示してください。問い合わせ、高年介護課。介護保険住宅改修、福祉用具受領委任払いの新規登録について。登録を受けるためには、説明会に出席していただく必要があります。すでに登録中の事業者は、出席する必要はありません。8月上旬頃までに案内を送付します。時、8月8日月曜、15時から。8月9日火曜、18時30分から。場所、市役所別館、3階、会議室。申し込み、問い合わせ。要事前申し込み。ファクス可能。高年介護課、 ファクス 072-950-2536 陵南の森老人福祉センター足湯休止、設備のメンテナンスのため、時7月19日火曜から8月31日水曜、9月1日木曜よりご利用いただけます。利用時間、平日10時から16時、ただし6月14日現在故障中のため、復旧次第市ウェブサイトでお知らせします。ご利用前に電話でご確認ください。問い合わせ、陵南の森老人福祉センター、電話 072-952-2751。 緑化を活用した猛暑対策事業、市内3カ所の駅前広場などで都市緑化と微細ミスト発生器の導入を行いました。公共施設循環福祉バスの利用者や歩行者の熱中症発生リスクを低減させ、快適にご利用いただける環境を創出します。微細ミスト発生器の稼働期間、7月から9月、バス運行時間帯の晴天時に稼働します。場所、上野大使駅前広場、高橋駅前北側広場、古市駅西駐車場のバス停。問い合わせ、道路公園課、都市計画課。健康のため水を飲もう。人間の体の約 60% は水分で、1日に 2.5 リットル水が必要です。喉の渇きは脱水の証拠です。気温が高くなるこの時期、外出時には水筒やペットボトルを携帯し、熱中症等にならないためにこまめに水分補給をしましょう。問い合わせ、水道局。被害が発生しています。偽水道局職員にご注意ください。水道局職員を装って皆さんの自宅を訪問し、下記のトラブルが発生しています。水道料金を請求する。家庭用水道器具、浄水器などの販売をする。事前連絡のない水質検査や宅内管の洗浄や点検をする。不審に思われたときは、身分証明書の提示を求めるか、水道局へお問い合わせください。問い合わせ、水道局。令和4年度、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。一人親世帯分。給付額、児童一人当たり一律5万円。対象、1、令和4年4月分の児童扶養手当受給者。2、公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。3、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。家計急変者。支給手続き。上記1の方は申請不要。令和4年6月下旬に児童扶養手当と同じ口座へ振り込み済みです。上記2、3の方は申請が必要です。子育て給付課で手続きをしてください。申請書の受付、確認後の振り込みとなります。一人親世帯以外の子育て世帯分。一人親世帯分の給付金を受け取り者除く。給付額、児童一人当たり一律5万円。1、対象、1、令和4年4月分の児童手当 または特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方。2、1のほか対象児童、令和4年3月31日時点で18歳未満の子、障害児については20歳未満の養育者であって、以下 A、B のいずれかに該当する方。令和4年4月以降、令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。A、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方。B、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税であるものと同様の事情にあると認められる方、家計急変者。支給手続き。上記1の方は申請不要。令和4年7月下旬以降に児童手当または特別児童扶養手当と同じ口座へ振り込み予定です。2の方は申請が必要です。子育て給付課で手続きをしてください。申請書の受付、確認後の振り込みとなります。この給付金の詳細については、市ウェブサイトにてご確認ください。問い合わせ、子育て給付課、直通電話 072-947-3836、ファクス072-956-0730。教えて消費生活 Q&A、 ロマンス投資詐欺に注意。クエスチョン。マッチングアプリで知り合った自称外国人経営者に、2人の将来のためにと暗号資産への投資を勧められた。実際に利益が出ている海外投資サイトの画面が SNS で送られてきたが、信用できるだろうか。アンサー。マッチングアプリや SNS 等で出会った外国人を名乗る人物から海外投資サイトを紹介され、投資したが出金できないという相談が増加しています。多くは相手の恋愛感情や親切心を利用し、お金を騙し取る詐欺と考えられます。投資するサイトの実態がつかめず、被害回復は困難です。マッチングアプリ等で知り合った相手の指示で投資するのはやめましょう。消費生活相談。月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。相談受付。まずは電話でお問い合わせください。問い合わせ、消費生活センター、市役所本館2階、直通電話 072-947-3715。 進路選択支援事業。経済的な理由で進学・就学を悩んでいる方に、各種奨学金や貸付制度などの情報を提供し、進学・就学に向けての相談・助言を行っています。奨学金制度などの活用をお考えの方はご相談ください。羽曳野市立教育研究所、リック羽曳野2階。相談番号、電話 072-958-0155。 相談日、火曜9時から17時、金曜13時から17時。問い合わせ、学校教育課。西地区に新たな適応指導教室開設。不登校児童・生徒への支援を充実させるための西地域における適応指導教室・朝顔教室の試行的実施が、子育て支援センター向かいの2階で始まります。羽曳野市西部にお住まいで、リック羽曳野内にあるひまわり教室よりも通いやすい児童生徒に向けて水曜日に実施します。問い合わせ、学校教育課。三井住友銀行、みずほ信託銀行、公金納付の取扱い変更のご案内。 7月1日以降、三井住友銀行、みずほ信託銀行の窓口では、税・公金の納付ができません。三井住友銀行では、口座振替のみ利用可能。詳細は、各銀行の支店及び市の税・公金の担当課にお問い合わせください。税・公金の取扱い、金融機関や問い合わせ先は、納入通知書などをご確認ください。また、手続きも簡単で便利な口座振替をぜひご利用ください。問い合わせ、出納室。お詫びして訂正します。市議会だより、6月号14ページ、総務文教常任委員会。誤り、委員長、近藤博親、市民クラブ。正しくは、委員長、通道義弘、公明党。